Em toda parte do mundo é capoeira só. E nasceu lá na Bahia no caminho.
Konnichiwa, Capoeira Bajia Son no Kubohara desu. カポエラジオ第4話ということでですね、引き続きグループとは何ぞやというテーマでお送りしています。先週までの内容はですね、グループのメンバーというのは同じ動きなんかしなくていいというところで終わっていました。であればグループをグループたらしめているものは何かというのが今日のテーマです。よろしくお願いします。
brinquedo de criança da era dos meus avós.
え、前回の番組ではですね、同じグループに属するからといって、メンバー同じ動きなんかする必要はないんだ、むしろ個性的である方がカポエラらしいんだという話をしていました。でそこで再び、じゃあグループとはどういう集まりかというテーマに戻ってきたわけですね。で、この質問を寄せてくれた、富山の翔吾くんはですね、気の合う人、志を同じくする人の集まりがグループじゃないかというふうにその質問を、締めくくってるんですね。基本的には全くその通りだと思います。例えば、まあ大学のサークルとか、自主練をする同好会なんかはそれで、いいと思います。ところがこれがですね、ブラジルの、まあいわゆるカポエラのグループということになるともうちょっと補足する必要が出てくると思うんですね。それはですね、そのグループの中心にいるのは、メストリであってその逆じゃないということです。どういうことかというと、つまり最初に、志を同じくする人が集まって、でその後で似た考えのメストリを雇う、連れてくるということではなくてですね、あくまでも最初にメストリがいて、でそこに共感する、そのメストリに憧れる人たちが集まってくるっていうのが本来の順番だと思うんですね。バイヤにですね、カリベというもう亡くなった画家がいます。カリベというのはメスイ・パスチニアとも親交が深くてですね、カムドンブレとか、カポエラなんか、バイヤ文化全体に精通したそういう文化人なんですけど、そのカリベの言葉にですね、カーダ・メストリ・エ・カーダ・エスチーロという言葉が残ってるんですね。それはそれぞれのメストリにはそれぞれのスタイルがある、それぞれのメストリにそれぞれのカポエラがあるという意味です。これはもちろん技術的なスタイルもそうですし、カポエラに対する考え方というそのスタイルも、そういう意味でもありますね。つまりそのメストリのカポエラに対する憧れ、ああいうカポエラがしたいな、ああいう雰囲気のホーダでカポエラがしたいなというような、そこにそういう人が集まってきて、グループができるという、そういう順番ですね。これはとても重要なことだと思います。2年前にですね、私が日本に招聘したメストリ・フッソが来た時に、今展開しているようなグループについての話し合いをいろいろしたんですね。メストリ・フッソというのはですね、リオデジャネイロで一番伝統あるカシアスのホーダ、カシアスというのは地名なんですけども、カシアスという地区にあるホーダをその早々期からまあ今日まで35年以上にわたって切り盛りしている、そういうメストリです。そのメストリ・フッソが話してくれたのはですね、自分のやり方でストレスを感じる生徒がいたとしても、もしその自分のやり方を変えれば今度は自分にストレスが溜まっちゃうと。でグループのリーダーというのはあくまでも自分なんだから、自分の調子が悪くなるのは良くない、だから残念ながら全ての人、全ての生徒を満足させるのは不可能だと。まあ活用の仕方をしている人しか、活用できないんだということを、教えてくれました。要はですね、そのメスリが、一人一人のその生徒の要求に応じて自分のやり方を変えてたらキリがないと。生徒の方が、まあ、メスリを理解してついていかなくちゃいけないという意味にも取れますね。最後のこの活用の仕方を知ってる人にしか活用されないというのはすごくまあ深くてですね、例えば同じようなことをメスリ・パオロ・ドス・アンジョスはですね、カポエラ・テンペネイラ、これはまあカポエラには古いがあるという意味なんですけど、古いにかけられて下に落ちるものはもうカポエラやめちゃうし、残るものは残ると、カポエラとはそういう性質のものだというふうに言ってたそうです。 ちなみにここで言ってるメストリというのは、まあ肩書きとかタイトルとしてのメストリではなくて、プロフェッソールでもインストルトールでも、グループの指導者代表者という意味でのメストリですね。で、もちろんそのメストリ生徒の関係はですね、選択可能な関係です。つまりまあ子供は親は選べないけどメストリは選べると、親はこう選べないけど弟子は選べるということが言えますね。まあだからこそこの人じゃないなというふうに生徒が思えば、まあ、グループを去ることができますし、逆に先生の方がこいつは受け入れがたいと思えばグループを破門するということが、できます。理屈の上ではですね。でも実際にまあブラジルのグループカポエラのグループを見るとですね、そこには疑似家族と呼んでもいいぐらい、濃い付き合いがあるんです。まあ日本人の感覚からすると習い事は習い事、プライベートはプライベートというふうに割り切って、練習が終わればはいさよならというまあスタンスが一般的かもしれないんですけども、ブラジルのカポエラのグループというのはまあ練習が終わってもですね、角のバーでビールを飲みながら、グダグダ過ごすと。もちろん翌日仕事があってもですね、で休みは休みで一緒に、ビーチに海に出かけたり、あるいはまあどっかの放題に一緒に行ったり、とにかく付き合う時間が長いんですね。まあ、これは日本語で言えば連れという呼び方が一番まあぴったりくると思います。さらにはですね、そのブラジルのグループの中には生徒が自分のメスリのことを2人目の父親だという言い方をするのも珍しくないことです。その背景にはですね、まあ、足を振り回すそういうカポエラの技術だけじゃなくて、弟子の生き方あるいはまあ生活態度にまでわたって指導する、まあ、そういう関わり方があると思います。で生徒の方はですね、それがまあ単なるおせっかいではなくて本当に自分のことを思って言ってくれてるんだということがわかるからそれを受け入れますね。まあ、メスリフッソのカポエラ館とか、カシアスのホーダの歴史を描いた DVD でゼラドールというのがあるんですけど、その作品の中でですね、メスリフッソの生徒たちがもしメスリに出会ってなかったら自分たちは今頃生きてなかった、メスリのおかげで今の自分があるんだということでですね、本当にごつい若者たちが涙を流しながらその感謝を語るそういうシーンが、あります。でまあ、そのメスリが、日本で私に話してくれたのはですね、グループっていうのは、全体で一つの体だと。でまあリーダーが脳みそだったら幹部は心臓だ、古いメンバーは心臓ですね。でまあその他のメンバーっていうのは胃とか腸とか、血管とか、まあ、その他の器官だと。でそれぞれのパーツが正常に機能して初めて体全体が健康であれると。逆に言うと、まあ、どっか一つ傷んでればグループ全体が、病気になっちゃうという意味ですよね。同時にですね、そのメストリフッソが批判していたのはグループに関して、昔はお前のメストリは誰だという聞き方をしたというふうに言ってました。ところが今日はですね、お前のグループはどこだという聞き方をすると。つまり、誰に教わってるか、どのメストリに教わってるかというよりもどのグループに所属してるかということを重要に考えるようになってきてるという指摘ですね。だからメストリの教えに対する 理解よりも、グループのロゴとか、まあ、そういうブランドのイメージが大切で、有名な先生あるいはまあ有名なグループに所属していることで自分まで偉くなったような気持ちになるという批判ですね。これは本当に、鋭い洞察だと思います。これはもうこれだけでいろいろ話せるテーマなので、また別の機会に、掘り下げてみようと思います。とはいえですね、これまで話してきた、ブラジルのまあそのグループというのはあくまでもまあブラジルで私が触れてきたグループの考え方ですね。だから、日本には日本なりの展開というのがあって叱るべきだという考え方ももちろんありだと思います。まあ、特にグループの活動とかそういう人間関係というのはですね、その文化に深く根ざしたものなので、まあカポエラを始めたからといって急に転換できる性質のものではないと思うんですね。今度の9月18日のバジアンドでですね、リリースする DVD があるんですが、メスリヘネたちのグループが、2008年に作った DVD で、私がそれに日本語の字幕をつけているんですけれども、その DVD の中でですね、まあ、パリの、 アンゴレロストマールのフグヤが話している場面があってですね、彼が言ってるのはヨーロッパの生活で答えるのは、気候の寒さと人々の寒さだと、それがまあ一番自分にとっては辛いというふうに語っている場面があるんですね。まあしかしですね、日本人には日本人の、あるいはまあフランス人にはフランス人の温かさとか、親切の示し方があるわけで、まあそれをブラジルの物差しで測って冷たいというふうに断じられるのは、まあちょっとこれはきついんですけれども、それでもですね、やっぱりまあブラジル人の人間関係、あるいはカポエラのグループのあり方の中で、日本人である私たちが学ぶことっていうのはたくさんあると思います。でもちろん当たり前なんですけども、それは私たちがブラジル人になることではなくて、まあちょうど日系ブラジル人の反対ですね、ブラジル系日本人というか、もっと正確に言えばカポエラ系に日本人とでも言えるような、まあそういう人種を目指すことですかね。これまで3回にわたって、グループとは何ぞやというテーマでお送りしてきたわけですが、カポエラにおけるグループのあり方っていうのを考えるということは、まあ、私たちのカポエラの関わり以外の隣人とか他人との付き合い方を、問い直すことにつながる、すごく革新的な問いだと思います。もちろん、こういうテーマはですね、カポエラでなくても私たちの会社とか学校の問題を出発点として考えることもできるんですけれども、まあ、カポエラというブラジル文化のフィルターを通すことで、まあ、また違う角度から、気づかされることも多いと思います。こういう素晴らしいテーマを提供してくれた、富山奈良張の、翔吾君、改めてどうもありがとうございました。カポエラジオではですね、皆さんからの質問とか話題提供を喜んで、お受けしています。ブログのコメント欄でも直接久保原へメールを送っていただいても結構ですので、ぜひお気軽に、寄せてください。今日もお聞きいただいてどうもありがとうございました。